ちは、ヘバラギです。第138回目の放送は、夫の家事能力向上がすごい件というテーマでお話をします。はい、タイトルの通りなんですけど、夫の家事能力がですね、ぐんぐんみるみるうちに上がっていってて、いやーマジでなんかいろんなことやってもらいすぎてちょっとみたいな気持ちになってきてるので、それをお話ししようと思います。なんでそうなったかっていうと、私がですね、まあ、12月頃から、まあ、転職後1ヶ月っていうタイミングですね以降、結構仕事が忙しくなって、で夜、まあ、帰るのも帰るというか仕事が終わるのも、まあ、夫の帰るより遅くなるっていうことが増えてきたんです。で一方で夫は、まあ、19時過ぎには遅くても必ず帰宅するってことで、もう会社が閉まっちゃうっていう時間が決まってるので、はい、そんなにこうムラがなく毎日こう一定の時間で帰ってくるって感じなんですね。で、まあ、そんな背景があって、私がもともと料理は基本的にほとんどやってたんですけど、結構そのご飯の準備ができない日が増えていったんですよ。で、まあ、そんな時、前までだったら、まあ、簡易的なもので済ましたりとかしてたんですけど、結構夫がですね、いつの間にか、なんだろう、ほんのまあちょっとずつ、何ヶ月もかけてちょっとずつですけど、まあ、作ったことのあるレシピっていうのが、まあ重なってた、積み重なってたんですよね、これまで。まあ土日とかに作ったりしてたものが、で、あれ作ったことあるから、まあやってみようっていう感じで、私がご飯準備できない時に、まあ、用意してくれたりっていうことで、まあ、過去作ったことある何品かを、まあ、ちょこちょこ作ってくれるっていうのが、まあ、最初でした。で、その後だんだんですね、こう作ったことないレシピにも初めて挑戦するようになったんですよね。なんか結構ネットにレシピっていくらでも転がってるんですけど、それを見てやろうっていうのは今までなくって、私と一緒に作ったことあるものだけその後も繰り返し作ってたんですよ。で、けどちゃんとこうネットでレシピを見てそれ通りにやるっていうのはどういう変化か、まあやり始めて、はい、ってなったら、まあ無限にも作るもの増えるじゃないですか。で、そこからですね、まあ、食材が足りないものがあったら自分でこうちょっとスーパー行ってくるわって言って一人で買い物に行ったりとかっていうのをするぐらいになったんですよね。はい。で、まあなんだろう、まあ多分ですけど、最初はやっぱり教えてもらわないとできないみたいな感じで言ってたし、まあ、ただ一回やったらできるようにはなるんですけど、それ初めてやる料理、初めて作るものに対するなんだろう、抵抗感みたいなのが多分少なからずあって、昔はそれが、まあ成功体験を積み重ねることによって薄まってきたのかなと。で、結構レシピ通りにやれば何でもうまなるやんみたいな、そんな感じで、うん、結構幅広く今はやってくれてます。で、もともと料理以外の、まあ、掃除とか洗濯っていう家事はですね、大体こう夫の方がよくやってくれてたんですよ。うん、まあ、掃除はうちは一応お掃除ロボットがあるので、まあ、それ使いながら、で、あと掃除ロボットじゃなくだけじゃなくて、普通にワイヤレスの自分で掃除する掃除機もあるので、まあ、両方活用してるって感じで、気がついた方からやると。ただ夫の方が気づくのが早いので、夫の方がやってくれることが多いみたいな。で、洗濯はドラム式を使ってるので、もう基本は干すことはなくて、もう全部乾燥まで終わらせちゃいますので、まあ畳むっていうのをどっちがするかっていうと、朝起きたタイミングに終わってる、終わらせるってことが多くて、まあ、これまた夫の方がちょっと早く起きることが多いので、夫が畳んでくれてるっていうのが多いっていう、本当に私は何をしてるんだっていう感じで、いよいよ料理まで任せるようになったら、まあ、任せてるわけじゃないんですけど、まあ、家事割合が本当に9対1ぐらいで私が1側になるみたいな、そんな風になりつつあって、さすがに、申し訳なさを感じてる日々です。で、よくなんかこうツイッターとか眺めてるとね、こう家事はまあ女性がやるものと思い込んでいるような男性って、まあ、一定数いるみたいじゃないですか。で、なんか本当にそういうのが無縁すぎて、なんでそういう思考になるか私本当にわかんないんですよね。うん。特にその結婚してて、まあもともと奥さんがずっと、まあ奥さんが自主的にというか、まあいつの間にかやってたから、まあそういうこう思考になるっていうのはわかるんですけど、独身で別に女性と一緒に暮らしたこともないのに、なんか 女の人は家事やるでしょみたいな風に勝手に思ってる人の存在が私は、なんでなんだろうってめっちゃ思っちゃいますね。で、私は今現にこう2人で一緒に家庭を運営してる感っていうのをすごく感じてて、役割とかも明確には設けてなくて、本当にできる方ができるタイミングでやるみたいな感じで一緒にやるんですよ。で、私これやるからごめんこれやっといてもらっていいとか、まあそういう感じで日々会話をしながらですね。で、まあどうすればそんな人とね、うまく結婚できるんだろうっていうのは、なんか思うところであって、私は、運よく、運だけじゃないと思うんですけど、まあそういう人を選んだ、そういう人にたまたま出会えたっていうところなのかなと思ってて、まあ、強いて言うなら、なんかいくつかこう結婚する前の見極めポイントがあるかなと、見極めポイント、意識するポイントがあるかなと思ったので、なんかそれについても喋ってみますね、最後。はい。で、一つは、男らしさ、女らしさみたいなものを大事にしない人を選ぶっていうところが、まずは大事かなと思います。男らしさっていうのは、いわゆる男が引っ張ってあげるべきとか、稼ぐべきみたいな。で、女らしさっていうのは、まあ、女の子はか弱くて、まあ、可愛らしい。なんか、あんまりこう、何でもかんでも自分でできるっていう感じではないみたいな。っていうのを大事にしてる人、は間違いなく家事は女性のものって多分思うので、まあそういう人は選ばないっていうところ。で、二つ目が、付き合ってる段階で女性が尽くしてあげないですね。やっぱりね、なんかまあ好きだからこそいろいろやってあげたいって思う気持ちは、まあ男女問わずあるじゃないですか。でも女子が、その、家事みたいなところをやると、もともとやっぱり家事は女性のイメージが、どんな人でも多分、強いというか、まあ、それは今までのこう、環境があったから、家事は女性がするんだよねって、どこかで誰もしもが思ってて、その通りにしちゃうと、あ、それでいいんだってやっぱり相手は思ってしまうと思うので、なんかそういう、こう、家事的な意味での尽くすっていうのはしない。うん。基本、そういうケア的な意味の部分は、男性にしてもらうっていうところ。で、かつ、それが当たり前だと思ってもらうところなのかなと思います。で、最後もう一つは、まあ何より女性側が強くあることかなって思います。まあすごい、漠然としてるんですけど、私なりに強いって何かなって考えたら、やっぱりまあか弱いの反対ですよね。例えば、相手と同じぐらい仕事にコミットしていること。うん。まあ、それこそ相手より全然こう労働時間が普段少ないとかだったら、単純にまあ時間があるから家事じゃあしろよっていう話ですよね。なんで、まあそこは前提として、必要だなっていうところで、まあ、何事も相手に任せすぎず自分の意思をはっきり伝えられる人間であることも、まあ強いの定義の一つかなと私は考えています。これもいわゆる男性が引っ張るみたいな構図にしない、女性の意思を通すみたいなところですよね、と思ってますので、まあこの話が誰に届くかはわからないんですけど、私なりの回っていうのを喋ってみました。はい、ということで、夫の家事能力向上がすごい件というテーマでお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。